どうも乃木ヘッペンです。
鎧坂です。
チャ
ス、お願いします。はい、
ほんとついさっきあった出来事なんだけどさ、
ああ
私の祖母がですねこんなことを言いまして、
お
っていうのが、まあ前提として俺に姉がいるっていうのがあるんだけど、
ああはいはいはい、
祖母がですね、お前の姉ちゃんは車も買ってもらったりなんだ買ってもらったりしてるけど、お前は今乗ってるバイクも自転車も全部自分でバイトして買ってるから、だからお前にもなんかバイクの1台でも買ってやろうかみたいな感じだったんですけど、
はいはいはい、
いやいやまあまあまあ、自分で買うから
っ、まあ言っちゃうよね、
買えばよかった買
えばよかった、どうした、
買えばよかった、買えばよかったよ断っちゃった、
あ断っちゃったんだ、言えば買えた、
ホンダスーパーカーブ110買いたかったで、まあバイクの話したけど、まあ、バイクといえばっていうことでちょっと無理やりつなげちゃうんだけど、バイクといえば、去年 その緊急事態宣言とかが出てないような時期、関係ないような時期に、ネットで知り合った人とツーリングに行くっていうことをしたんだけど、
ああいいじゃん、
まあ、とりあえず一緒にツーリングしたネットで知り合った人っていうの長いから、佐藤さん、佐藤さん、
佐藤さん、うん、いいよ、
佐藤さんとツーリングしたんだけど、
はい、
まずよく聞くじゃん、どんなやつか分かんねえからネットで知り合った人とは出会うなって、
まあ
よく言うじゃん、
よく言われるよ。
でもなんかネットで見る限り佐藤さんはね、結構しっかりしたような感じっぽかったのよだからちょっとツーリングの予定一緒に組んでみて、
はいはい、
で待ち合わせしたのよ、
はい、
したら佐藤さんいきなり大遅刻したのね。
まあ最初で遅刻はちょっと良くないね。
そう、あれっつって、でまあ到着したんだけど、到着した場所がね、何もない空き地みたいなところだったのよ。
ああ
で佐藤さんがコンビニ行こうって言うから、じゃあ100メートル先ぐらいにコンビニあったから、じゃ あ案内するんで行きましょうっつって、ヘルメットかぶってバイクまたがったのよ俺。
ああ
したら佐藤さん、え何してんのって言い出して、その分かるかな、佐藤さんバイクに鍵かけずに、
え
空き地にバイク放置して 100m 先のコンビニに行こうとしてるの。
なんで、え
あのね皆さんどんなやつか分かんないからネットで違った人と会わない方がいいです。
えその後さ佐藤さんとは関わってんの？
関わってる
今
まだ関わってる
ダメだって、関わるなっつったの自分で。
まあね、なんとか佐藤さんを説得して、ね、あのバイクで行ったんだけど、まさかそっから日帰りぐらいでツーリングするかと思ったら、こっからいろいろあって一泊二日になるんだけど
何があったんだ、まあ、佐藤さんと。
これが一泊二日ツーリングの始まりなんだけど、そのコンビニ行ってからすぐラーメン屋に行ったのよ、腹減ったっつって。昼頃だったから、まあ普通にね、ラーメン食ってるだけだからさすがに何も起きないんだけど、いや普通にラーメン食ってるだけだから何も起こるはずがなかったんだけど、
ああそうラーメン食うだけだもん。
佐藤さんがラーメン食い終わったぐらいのタイミングで、あちょっとトイレ行ってきますっつって立ち上がったのよ。
ああ
でこっからちょっと話ずれるけど、
うん、
ハンマーバキっていう漫画知ってる？
ああ
有名なグラップラーバキの続編ぐらいの、続編の続編かな、うん、ハンマーバキにビスケットオリバーっていうキャラがいて、
ああいるね、
その漫画の中にね出てくるビスケットオリバーがタキシードを着た状態でフンッつって力込めて一歩前に行ってたら、タキシードの抜け殻が後ろに立ってる、人が着てる状態のタキシードの抜け殻がそのまま残ってるみたいなシーンがあるんだけど、
それが
ちょっと
どうした、
鎧坂写真送るからこれ見てもらっていい？
あいいよ、
これなんだけど佐藤さんがトイレ行って立ち上がったら、佐藤さんの上着が抜け殻になったのよ。
ああこれはあれだね、
びっくりして、
ま、
これこれ写真の説明すると、本当に上着、人が着てるみたいな状態で椅子にポンと乗ってるんだけど、これ背もたれにほぼよかかってないのよ、本当に自立してんの、
立ってんだ、
立ってんの、びっくりして、
めちゃくちゃ強いの、もしかして佐藤さん、
佐藤さんね多分めちゃくちゃ強い
あお
これ間違って佐藤さんじゃなくてビスケットオリバーとツーリングしてたわ
つなぎ止められない男だっけ、ミスターアンチェイン、
ミスターアンチェインやらかした俺でその後、まあ、俺千葉県成田市っていうその千葉県の、真ん中ぐらいのところに住んでるのよ、うん、 でそっから出発して、
うん、
千葉県銚子市っていう山とかを除いたら日本で一番早く日の出を見れる海沿いの町、
あ、
銚子市っていうのは千葉県の一番東の方、
あ、そうだね、
にある町に向かってツーリングを開始したんだけど、
うん、
道中立ち寄ったふれあいパーク妖怪市場っていうなんか直売所みたいな店かな、まあ、そういうのがあったからちょっと立ち寄ってみたんだけど、
分からんけど
ツーリングといったらソフトクリームでしょって立ち寄ったんだけど、鎧坂見たことあるかな、不気味の谷に落ちてるパンダ見たことあるかな、
ちょっと分かんないよ、ふれあい なんだっけ
ふれあいパーク妖怪市場にいた不気味の谷に落ちたパンダ、ちょっとこれ写真送るんだけど、
気持ち悪いなんこれ、
でもなんかでもパンダじゃん言うて、これ違和感の正体なんだと思って近づいたのよ、
ああ、
そしたら写真2枚目これ
目
がゴリゴリ人間なのこれ
なんこれ
これめっちゃ怖くない、入り口にいんのこれこれめっちゃ怖くない、
後ろのやつとかもさ、なんなの、
あと後ろ、そう後ろ見た、めっちゃ目怖いパンダ2匹の後ろにめっちゃ前鏡のヒーローいんの。でまあちょっとさすがに怖いからもう銚子行こうっつって、
銚子って言ったらどんなところ、
銚子市はねすごいいいとこよ、何回も行ってるけど、もう海が綺麗で、もう晴れてる日日中とか行ったらすごいんだけどね、到着したら夜
もう何も見えんじゃん
何も見えんかった。でさっき一泊二日って行ったじゃん、
はい、
だからこっから
泊まるんだ、
宿を泊まるんだけど、まあこんな計画性のなさじゃん、もちろん宿取ってない、もちろん、
あ
であの宿が空いてるかって確認しまくったら、
あ
こんな暗い時間でも2カ所だけ空いてた。
お
まず1カ所目が千葉県銚子市のお化け出るって言われてる宿、
もう1カ所は
もう1つが茨城県神栖市っていう、これまたちょっと遠い、なんで県またぐんだよっていうね、神栖市っていうところにある旅のホテルっていう、その2択だったのよ。
どっち選んだの、
さあどっちってなった時にノリで遠い方行っちゃうのです、
けよお化け出る方行けよ、
茨城県神栖市旅のホテルに行くことになりまして、もう部屋がほぼ空いてなかったみたいで、その佐藤さんが電話してくれたのよ、旅のホテルに、
あ
もしもしっつって、電話中、まあ俺あの人の電話ずっと見てるのも悪いなと思って違う方見せたんだけど、急に佐藤さんが俺の前に来て質問、電話しながら質問してくるみたいなのあるじゃん、多分確認取るみたいな、
ああこれ大丈夫みたいな感じで、
ちょっと再現するんだけど、ダブルベッドの部屋しかない、ああそうですかって言ってんのよダブルベッドの部屋しかないと思って、佐藤さん男よ、10個上の
やめとけ
男2人でダブルベッドですかっつって、いやまあ俺はそういう毛があればよかったんだけどないから、でもあの分かるかな、近くはお化け出るのよ、
うん、
だからもうでも仕方なくじゃダブルベッドの部屋でって言って、あじゃあダブルベッドの部屋でお願いしますつーわきって、
あ
これで、まあ、神栖市に行くんだけど、すっごいでっかい橋を通るってことがあって、
はいはい、
橋をね走るのすっごい楽しいのよ、やっぱバイクで走るの、
うん、
下が海なのよ、もうそれが海かな川かな、
あ
川
かな、そっか、
すごい綺麗なの、綺麗なんだけど、デコトラっていうの、ごっついトラック、
ああ光ってるやつ、
そうデコトラがバンバン走ってきて、そのねデコトラの文化なのかな、デコトラとデコトラがすれ違うたんびにバーッつってクラクション鳴らすの、
ああまあ挨拶的な、
そう挨拶的なものなのかわからんけど、バーッつってもうあのずーっと神栖に行くまでの道中の前半ずーっとそれなの、ブーン楽しいな楽しい、バーッつうるせえつブーン、あいい秋いい景色、バーッつってもうずーっとそれなの、
あ
で途中信号に引っかかっちゃって、したらデコトラの後ろにデコトラが止まってて、その2台がずっとバーッバーッつってこの野郎って思って、
あもう入ったんだゾーンに、
ずっとクラクション聞き続けてるの、それ で、 あでまあそっか30分ぐらい走ったかな、とうとう旅のホテルに着きまして、着いて佐藤さんが一言、なんでダブルベッドの部屋にしたのって、
うん
ってなって、
うんえ
100回ぐらいえって言ったんだけど、その時確認したら、あのね、
あ
ダブルベッドの部屋しかないって言ってたやつ、 あ、シングルベッド2個の部屋とダブルベッドの部屋しかないって言ってたらしくて、
あるじゃん、
俺がボケだと思ったらしくて、俺がボケてダブルベッドにしたと思って、
あそっち聞き逃してたんだ、
これ完全にやらかしたなと思って。でもその後ホテル入ってすぐ検温やったんだけど、ずっとバイク乗ったからか、ああダブルベッドがボケだと思われたショックなのかわからんけど、35度1分って出ちゃってめっちゃ心配されて、37度5分ぐらい心配されて、
そうか、低くてめっちゃ逆だよ普通体温で心配されるの。
でもそっからもう寒すぎるから飯食おうっつって、旅のホテルの真ん前ぐらいのとこに牛角あったのよ。
お
で俺ほんとスタミナ太郎信者だから牛角行ったことなくて、ちょっと俺システムわかんないんですよっつったら、10個上の年上に俺焼肉全部焼いてもらって、うん、焼いてもらってるのにその10個上の胃袋事情とか知んないから、やっぱ肉以外食ったら負けでしょっつって肉ばっか頼みまくってたら、あの佐藤さん体調悪くなっちゃって、俺が肉食うペースと同じペースで胃薬飲んでた。
やめとけ、
めっちゃ申し訳なかった。ちなみに言うとすげえ悪夢見たんだけど、その後まあそれはいいとして、
そうか、
まあ、起きて飯食えるってなったのよ、ホテルの中でバイキング形式 で俺米食いでえなと思って、
あ
炊飯器のとこ行ったのよ。わかるかな、たまに自分が何をしてるかわからなくなるタイミングない、歯磨こうっつってなぜかバイクのエンジンかけちゃったり、
あそうそうそう、みんなもあるよね、
みんなもあるやつで、ちょっと炊飯器の前でそれが起きてしまって、炊飯器ってなんか取っ手にボタンみたいなのがあって、それ押して開けたらもう
ご飯だよ、ね、
OK、じゃん。俺それが分かんなくなっちゃって、炊飯器持ち上げて下ろして、持ち上げて下ろして、隣の卵取って終わったの昼食が。でこれね、今話してて思ったんだけど、バイク買ってもらえばよかった
あ冒頭の話かスピードのコーナー、じゃあスピードのコーナーです、
スピードのコーナーってのは毎回毎回スピード感のあるメールとスピード感のあるメールをぶつけ合って暫定1位を決めると。
そう
で、暫定1位決まったら次の回で、
そう、
その暫定1位とチャレンジャーのスピード感のある話をまたぶつけ合って最強の速いメールを決めるってやつで、
そう、
前
回そういう
こと。一応今んとこの暫定チャンピオン柿森ちゃん、
柿森ちゃんっていう人が今1位で、
はい、
内容としては来週ぐらいに引っ越すわよって告げられて、
うん、
その次の日にの朝起きたら今日引っ越すわよって言われて、その日のうちに引っ越したっていう、
そうめちゃ早
が今めちゃくちゃ早いっていう、
っていうのを鎧坂が読んでくれて、で俺が暫定1位を判定するというコーナーです。はい、
ラジオネーム、たたたさん。警察官を目指し専門学校に通い始めた兄が半年後、無事に警察学校に合格。必要な下着、タオルなどを全て買い揃え、うん、兄は警察学校へ行きました。しかし1週間後、うん、家のリビングには丸刈りになった兄がいました、
うん、
兄は1年経った今でもずっと家にいます、
うん、というね、
何があったんだろう
ね。お
ー、何があ
ったんだろう、きつかったんだろうな、きつかったんだろうな。
この1週間のダメージすごいぞ。丸刈りってことは
ちょっと涼しくなっただけなんだから、
そう、かなり精神的にもすり減ってるけど、
1週間っていう数字がかぶってるね、柿森ちゃんと。
ああそうだね、
かぶってるけど、柿森ちゃんとタタタさんより早かったのは柿森ちゃん。はい、もうね、
つえーな
1日ってのが早すぎる。しかも引っ越し1日よ、やっぱ1日敗北だったけど、でも良かった点はね、
うん、
ただ1週間で帰ってきたんじゃなくて、
そう、
兄は1年経った今でもずっと家にいるっていうこの後日談もいいんだけど、
丸刈りになってさらに1年間まだ動いてないっていうところがすごいんだよな。
そう、こういう後日談すごい良かったけど、やっぱね、
速さで言ったらやっぱりね、
勝っちゃうんだよな。
じゃあちょっともうちょい読もうかって思ってさ。
よっしゃ、
ラジオネーム炭水化物さん。1ヶ月で12キロ太りました。
優勝、
すごくないかこれ
1ヶ月で12キロ、思わず優勝にしちゃったけど
え、
1ヶ月で12キロ、1
ヶ月で12キロって無理じゃない。
柿森ちゃんと炭水化物さん、より早かったのは 炭水化物。
おお。
ここに来て暫定1位が
勝ったね。
炭水化物一月で12キロ、やばすぎる。
普通に人体の構造として難しいよ。
あと多分ダメだしね、そんなに太っちゃう。
この文字文章の短さもかっこいいよね。1ヶ月で12キロ。
よく言ってくれた。短いのよ。1ヶ月で12キロ太りました。終わりだからね、本当に。こんにちはとかもないからね。そう、
一撃必殺感がやばいのよ、この人。
そう。ガードの上から打ち砕く超ハードパンチャーだったわ。ザ資本主義エンディングです。
エンディングです。あのさっき乃木ヘッペンが千葉県成田市とかなんか言ってたけど、俺この間、成田空港に行ったのよ。
お、ご近所。
ご近所に来てたん
だけど、でもないか。
今録音してるのが、あの実家の方、福岡の方なんだよ、ね、
あら、つい最近まで東京に住んでた。
東京に住んでたけど、やっと帰省することになって、その帰ることが決まってから、あのその日のうちに飛行機とかの予約を取って、次の日のお昼あたりにもう飛行機に乗ろうっていう予定だったんだけど、
あれスピードスターのコーナ
ー。そうかも。今から話すことってスピードスターかもしれない。
お、
次の日の朝もう本当に7時ぐらいに起きたのよ。もうパッてこう空港を通ってから飛行機で福岡に戻って、ですぐに家に帰るっていうのが理想だったのよ、
うん、
で、あの帰る理由としてもう一つあったのが、お金がもう限界だったんだよね、う
ん、バイトしてないもんね。
そう、お金がもうちょっとカツカツで、だからやばいからちょっと戻りますっていうことにして、あの電車に乗ったのよ、その日の朝に
乗った。
で電車に乗って、まあその結構ね時間かかった、 1,2 時間かかったんだけど、あの
あかかるね、
あ結構東京から成田空港の駅まで結構時間かかるから。
そう、成田空港駅ねちょっとだるいんだよね行くのね。
で俺が空港に着いてから30分後の飛行機の予約チェックイン、チェックインっていうか、まあ、ピッてやってからもう乗る予定だったんだけど、ね、電車で人身事故かなんかがあったらしくて電車止まっちゃったのよ。
やばいじゃん、
本当にまずいぞって思って30分ぐらい待たされて、
あ終わったじゃん。
結構ギリギリなのよ。で締め切り5分ぐらい前に空港に着いて、成田空港全速力で乗車する席とかを取ろうとしたら、うん、俺が入力してる間に締め切りになっちゃったのよ、
ね、遠いんだよねちょっとね。
そう、遠いのよちょっとね。
上の方でしょ、上の方でしょ。
そう、上の方行ったのよ。キャビンアテンダントさんみたいな人がいたから、え、これダメなんですかって、え、今やってたんですけどダメなんですかって言ったら、ごめんなさい、ちょっとダメですねって。
ギリいける間かと思ったらダメなんかい。
俺もうダメだったのよねで、え、じゃあもう飛行機まだ出てないのに乗れないじゃないですか、え、どうすればいいんですかって言ったら、こちらに来てくださいっつってから、その要はなんかカウンターみたいなところにこう連れてかれて、どうなさいましたっつったら、いやなんか乗ろうとしたらなんかダメですって言われちゃったんですけど、どうすればいいんですかって言ったら、ちょっと次の便乗っていいですよって言ってくれたね。
乗れんだ、
いいんすか、ありがとうございます、5000円になりますって言われて。
安いもんよ。
俺あの飛行機代のあの、さっきの予約した飛行機代がキャンセルされて乗れなかった上にお金返ってこないのにさらに5000円払えって言われた、やばいぞ要はもう本当に
8000円しかないもんね。
8000円しかねえのに
だからか鎧坂が俺に連絡してきたの。
そう、
今空港来れるって。
そう、乃木ヘッペンって成田市住んでたなって思ってからちょっとやばいから助けてくれって思ったけど、乃木ヘッペンその時寝てたらしいのよ。
ガンガン寝てた。
親に連絡したら、あ、うん、分かった何としてでもお前の力で帰ってこい、ただあの助けんぞって言われたのよ。もうなんかその応援はするけど そのなんとかして自分で乗り越えてみせろって言われたのよ親から。
めちゃめちゃ難しいお使い始まったけど
大丈夫？お使いが始まって、次はこんなことにならないように先にこう登録とかしてしておいて、もう時間になったらすぐに動けるようにしようって思って荷物の預けるとかそういうのしてたら、すいません、荷物ちょっと重さがオーバーしちゃってて、ちょっとダメなんですよね、ちょっとこの荷物ちょっと12キロあるんで、7キロ台にしないと、
7キロ台
ダメなんですよね。あ、そうなんですか。あ、ちなみに預ける金額っていくらなんですかって聞いたら3600円ですって言われて、
ああ
俺ここでこの荷物をなんとかしないと次の乗れないぞ、お金がないのよ、預けれるお金がないってことはこの荷物を捨てないといけないってことなのよ、
で俺も寝てるから回収に来ない、
そうやばいぞって思って、そのキャビンアテンダントさん的な人に聞いたら、まあ中にある飲み物とかを飲んだり、服とかを着たりすれば大丈夫なんじゃないですかって、
あるある、
そう、それを今からお前がやってそれで荷物軽くしろよって言われたのよ。
まあやんなきゃね、ほんと軽くなんないから
12キロを7キロにしろって、試しに中にある服を全部脱い取った状態で荷物を置いたら、もしかしたらいける状態の重さになったのよ。手持ちにある
7キロ台、
そう、服がシャツ7枚、ズボン4枚、パンツ5枚、靴下6セット、それを今から空港内で全部身にまとおうっていうことになって
、おもころで記事書いてる、
だから
なんか とんでもない
ことになっちゃったよ。だからこう空港のトイレを使ってシャツをありったけのシャツを今から着ることになったのよ。で要はそういう荷物とかを手に持っちゃダメだけど、服装はファッションはその人の自由だから、シャツを7枚着てるちょっと変わった人に なれば飛行機乗れるのよ。にも重さオーバーしていても。そう、服を身にまとえばいいわけ
です。
そう、びっくり人間になろうねっていうことになって、やったよ本当に。
やったんかい。
やった。ズボン、ジーパンとか3枚ぐらい同時に履いたし、パンツも全部履いた。で靴とかも中国の転足みたいな感じになって、もう全部もう足パンパンになってから、スニーカーにキュッキュッとこう詰めてから、めちゃくちゃ頑張って、それでもに重かったんだよね。じゃあどうしようってなったら、タオル、バスタオルを胴体にぐるぐる巻きにしてそれでこうタオルとかもそういう人になればいいのよ。いるじゃん、街中でタオル首にかけてる人いるじゃん。それはセーフらしいから、
いる、ね、
それをやって、
ね、
どんどんどんどん荷物、
バスタオルはやんないけどな、
そう、いや、やったやったよ、
やった
やったけど、
やった
最終的に
、うん、
まあね 8.5 ぐらいいったのよ。 8.5 キロぐらい、
8.5
キロぐらいなったのよ。
もうちょっと、
そっからね、
いけんじゃん、いけんじゃん、
そっからパワープレイで、
いやもう特にパワープレイだよ。
入ってた筆箱とかをポッケとかに入れて要はもうめちゃくちゃに詰めて、そっからもうなんかビニール袋とかが入ってたりしたら全部捨てて、空港に、それで最終的に8キロになったのよ。で8キロっていうのはさっき7キロ台にしろって言ったのは7.99 ならいいのよ。
だよね。
8.00 はダメだけど、7.99 なら OK だから、あと 100g なんとかすれば大丈夫なんだけど、もう捨てれるものがないのよ。
あ、
で、カバンの中に入ってた、 ものが一つあって、東京で手に入れたあのウーパールーパーの可愛いぬいぐるみが入ってたのよ、
うん、
それをね、あの、それを試しに重りからのけたら 7.99 になったのよ、
うん、
でウーパールーパーをあの、うん、カバンの中に入れたら 8.00 になった
の東京に置いてけそんなもん。
だからこのウーパールーパーがはあの家に置いていければ、うん、なんとかなったんだけど、ダメ元であのキャビンアテンダントさんにこれでお願いしますって、俺があの 手持ちにウーパールーパーのぬいぐるみを持った人がこうキャビンアテンダントの前に現れたんでさっきからもう二回りぐらいでかくなったメガネのなんかよくわかんないやつがこれでお願いしますってから 7.99 を出してからもう呆れてたよあの人あーいいですよって言ってくれてあの乗れたのよ
乗れたんかい
乗れただから俺あの服だけで5キロぐらい入ったよ
え写真撮ってないの？
あの写真は撮ってないけどまあウーパールーパーの写真は送るよ。
それはいらねえわ。それはいらねえわ。
撮ればよかったんだよ。ロギャッペンがね、いれば写真撮れたんだけどね。いやー
撮ってねえのか。
撮ってなかったんだよな、まあ、
昔テレビで嵐で大野さとしが全く同じことやってたけど。
やってたんだ。
二回りぐらい大きくなってたもん、本当に。
そう。
T シャツ何枚着れるかっつって。
なんかね、あの。
吐きそうっつって終わったやつ。
刃物とか絶対通らない状態になってたね。シャツめちゃくちゃ重ねてだからね大変だった。もうウーパールーパーもうなんか見逃してくれたよ。だからそれで今やっと実家に戻ったんだよね。そう吐きそうだった。
いや大野さとしと全く同じコメントかい。
ごめんねちょっと話長くなっちゃった。
じゃあ最後メール1通読んで終わりにしようかな。ラジオネームオブシディアン、
はい、
ギルティギア買う？あクムヘヒョン出たら買うよ。バイバーイ。遠くまでカウンター立ちよ時は来た。